徹子の部室、今日は家電量販部にお邪魔してます。部長の里珍くんです。こんばんは。
あ、こんばんは。どうも、いらっしゃいませ。
どうもどうも。里珍くんは家電量販店にお勤めというふうにちょっと伺ったんですけど。
はい、はい、そうです。4年目、はい、
あ、4年目。
はい、4年目です。
ちなみにそれって東京にあるお店ですか？
ですね、東京にもありますけど、まあ、神奈川が本社で、で、まあ、あとはちょこちょこ、はい、まあ、関東甲信越って感じですかね。
そのお店で、里珍くんは何売り場を担当してるんですか？
僕は携帯電話の担当がメインで、うん、あとは、まあ、iPod とか、そういう、まあ、デジタルオーディオも最近兼任するようになりましたね。携帯電話のコーナーとそのものを売るっていう仕事はあんまり兼任はしないんですけど、うんうん、ただ、僕の場合はもともと携帯電話の担当をしてて、うん、で店の中にデジタルオーディオ詳しい人が、うん、ちょっと僕、まあ、僕だけったらあれですけど、まあ、僕が一番知ってたからっていうところがあって、うん、やらせてもらってる感じですね。
携帯電話の最近のこのトレンドみたいなものっていうのはなんか、
あ、トレンド、そうですね、やっぱり最近はウィルコムがよく売れてますかね、
うん、PHS ですか？
PHS ですよ。
じゃあもう時代はもう携帯電話から PHS へみたいな感じ？
いや、そうですね、時代は定額っていうやつですか。うん、au なんかもやっぱりパケットの定額を始めてよく売れるようになったりとか、うん、あとはドコモもやってるし、ボーダフォンもやってるしっていう感じですね。
携帯電話のそのハードについて、もうやっぱり勉強しなきゃいけないだろうけど、料金コースみたいなのもやっぱりある程度勉強しないと。
うん、そうですね、そっちの方もかえって重要ですね。やっぱり各社どんどん、ね、周りの会社と、まあ、競争し合ってるんで、うん、やっぱりまあ安い料金コースというか安く見える料金コースとかを、例えば au なんかダブル定額とか、ね、やってますけど、結局定額にしても着歌をいっぱい取っちゃえばそのコンテンツ量で au にお金は落ちるわけで、結果的に安く見えるようで、うん、いっぱいお金払ってるっていう人いっぱいいるんじゃないですかね。
個人的には僕もその PHS ウィルコムっていうのにはちょっと興味が今あるんですけど、PHS ってなんかネガティブなイメージがありますよね。一時その携帯にするか PHS にするかみたいな時代があって、その後 PHS ってもう完全に鳴りを潜めちゃって、もう携帯が当たり前みたいになっちゃったから、今さら PHS 買って大丈夫なんだろうかみたいなのってあると思うんですけど。
そうですね、やっぱり大人は携帯を使って、昔は高校生が PHS 使ってるみたいな、そんな感じがあったじゃないですか、うんうん、なんかどっちかっていうとそのおもちゃみたいな風に見られがちな、まあ、多分今も残ってるとは思うんですよね。でも今はもう全然エリアは問題ないし、あと音声なんかは携帯よりも断然綺麗ですしね、電磁波も10分の1ですよ。
お、
子供に持たせたいんだけどっていうお母さんとかいるんですけど、でもそういう人たちにその話をすると、うん、確かにいいですねっていう、うん、話はされますね。
携帯電話を買いに来たお客さんに対してどんなのがいいんですかねとかっていう漠然とした質問された場合に、
あ、されますされます、はい、
どういうふうに答えてます？
あ、まずお客さんの家族の持ってる携帯聞きますね。
あ、なるほど。
どこも持ってるのに、うんうん、例えばそこで au 進めちゃったらせっかく家族割り組めるところ組めなくなっちゃうんで、うんうん、やっぱりそこは意識、うん、しますね。まず家族何持ってますか。で、例えば家族持ってないとかっていう話になった場合には、だいたいその漠然とした感じで来るお客さんはまずその安いのでいいっていう感じの人が多いんで、うん、そうするとやっぱり1円のやつを勧めたりとかしつつ、で、あとはそのメールやってみたいですか、カメラ使ってみたいですか、うん、そういう感じで、聞いていって、うん、で最終的に絞っていく、会社をまず絞ってから、まあ、それから、うん、端末を絞っていくって感じですかね。
家電量販店サイドとして、
ええ、
今これをプッシュしたいなとかっていう戦略とかあるわけ？
それは携帯に関わらず、
うん、そうだね、全般的にでもいいけど、今これをお客さんに とにかく買ってほしいみたいな。
僕はデジタルオーディオですかね。まあ、それもあって僕が担当になったってのもあるんですけど、特に容量の少ないモデルとかじゃなくて、ハードディスクオーディオとか、何ギガっていうものを僕はおすすめしたいかなとは思ってますね。まあ、iPod になって何が一番違うかって言ったら、CD ラック、まあ、丸々とまでいかないにしても持っていけるっていう、そういうところなんですよね。CD とかだったら、まあ、通勤で持っていけるとしても2枚とか3枚とかだと思うんですけど、朝持っていったものを、まあ、帰りに行きたいとは限らないですよね、やっぱりね。それを iPod ではちゃんと解決してくれるので、いつでも好きな時に弾けるっていう面白さっていうのは、iPod にはかなわんかなと。
だよね、CD だとまあなんだかんだ言って入れ替えなきゃいけないし、
は
い、
うんですね、やっぱり満員電車の中に入れ替えないとしないですから ね
その人が何枚の CD を持ってるかにもよるけど、自分が持ってる CD 全部入れちゃえば、買った CD は全部中古屋さんに売るとかさしても手元からなくなっても全然平気だもん ね今日はどれを聞こうかなみたいな感じで、よりどりみどりだしね
そうですね。で、ただ一個、まあ、これを聞いてる人たちは結構 iPod とかデジタルオーディオを使ってる人たちが多いと思うんで、ちょっとまあ、まあ、注意点というか、僕今ノートパソコン使ってるんですけど、そのノートパソコンと別に外付けのハードディスクに音楽を入れてるんですよ。
はいはいはい、
例えば、まあ、僕 iPod なんで iTunes 使ってるわけですけど、iTunes でずっと音楽を聴いてるってことはハードディスク回りっぱなしですよね。で、そうするとやっぱり普段のパソコンの利用方法とは違う、ハードディスクに対しての負荷がかかっちゃうんで、やっぱりね、システムと同じところに入れておくとクラッシュが心配ですよね。なので、本当にぜひ皆さんにはハードディスク、音楽用のハードディスクとシステムは分けていただいた方が、安心かなと。
なるほど。あ、そうか。
危ないですよ。
危ないか。ね、こう今までパソコンを使ってきてハードディスクがクラッシュしたっていう経験が一度もないから、
僕もそうです。
なんかそういうことに対してちょっとね危機感がないけど、音楽再生はそうか、確かに聞いてる時にはハードディスクがずっと稼働してるんだもんね。
ピカピカしてますもんね。ぜひご注意していただきたいですね。
わかりました。
偉そうなこと言いますけど、
ということはあれだよね、外付けに音楽を入れたとしたら今度は外付けに負荷がかかるわけだから、
そうですね、
外付けハードディスクの寿命がちょっと縮むとかそういうことはあるかもしれないね。
あると思います。だから僕も、使い捨て品として考えてますね。
なるほどね。
安いのを買いましたよ。なんか特価品で160ギガで1万円ジャストかなで買えたんで、まあでもだいたい1万3000円ぐらい出せば今160ギガ買えるみたいなんですけど、まあでも1万円ならいいやと思って。
ちなみにそれは自分の勤めてるところで買ったの？
あ、そうですそうです。なんか特価品で置いてあって、その売り場の担当になんかちょっと心配なんでハードディスク別で買おうかと思ってっていう話をしたら、ちょうど売り切りの特価品があるよっていう話で、
そういうのって社員割引とかあるの？
うちはないですね、特に。残念ながら。
そっか、じゃああれだね、せっかくなのにうまみがないね。
うまみがね、そうですね。
逆に言えば、はい、もうできるだけお安い価格で提供しているっていうことの現れかな。
ああ、実際それはありますね。ポスで原価って見えるんですけど、本当に今の家電品はめちゃめちゃ、安いなと。パソコンなんて本当に1台売ってもっていうような利益しかないですよ。本当に何千円ぐらいな。
1台売って？
はい。
うわー、そっか。
高いやつでも、まあ、そうですね、まあ、そうですね。
じゃあ逆に、利益率のいい商品っていうと、
そうですね、まあ、例えばそうですね、白物家電って言われる冷蔵庫とかそういう家電品、生活家電ですかね。やっぱりパソコンとかってチラシとかに載って目立ちますよね。なのでやっぱりそこは各社安く出してくるんで、そこ高く表示するわけにいかないんですよ。なのでそこは、家電の方が取りやすいですかね、利益は。あとは原価とか合ってないようなものなんですけど、携帯電話とかインターネットのプロバイダーの契約とか、
自分のところでプロバイダーを契約するそのお客さんがいると、そのプロバイダー側からその販売店側にマージンが入るわけだ。
そうですね、そうです、そうです、うん、本当にあれは在庫っていうものがないからその点でも、うん、利益にはつながりやすいと思いますね。
サービスの提供だもんね。
そうです、そうです、うん、ただ最近はもう入ってる人が多いんで、あとはもう乗り換えとか ADSL から光の乗り換えとか、うんうんうんうん、そういう案内になっちゃうみたいですけどね。
徹子の物質、この番組はフレディオがお送りしました。